今日あれですね、中国の、悲しいニュースもありますけれども、ちょっとそれに関して参考になるようなメッセージになると思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちがこのように、神様を愛し、集って礼拝ができることを感謝いたします。世界の中では神様を声高く賛美したくてもできない、そういう国もあります。今私たちが賛美でき、礼拝できるときに、この時を感謝し、心から神様を賛美したいと思います。そうさせてください。今日の御言葉がわかりやすく私たちの心の面を開いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、もうローマ書も11章始まりました。あと16章で終わるので、もうちょっとです。ようこいつも、ローマ書やってるんだな。難しいなって思うかもしれませんが、ローマ書をクリアしたら、理解できたら、旧約聖書も新約聖書も一緒に理解できるので、すごく役に立ちます。この間まで10章を2回に分けて申し上げたんですけれども、10章でパウロが言ってるのは、イスラエルの人たちがイエス・キリストを拒絶して不従順になって信じなかったことによって福音が異邦人の方に述べ伝えられましたという内容でしたよね。しかしイスラエルのその不従順はそれで終わりじゃなくて、神様は一日中手を伸ばしてイスラエルを待っている。そういう内容で終わりました。今日の11章はその続きです。ローマ書の使徒パウロはですね、自分で書いたわけじゃなくて、こう語りながら、こう、代筆をしてるんですね。それで繰り返し繰り返し言ってるんです。大事なことは親も何回も同じこと言いますよね。今日も、また聞いたことあるなという話がまた繰り返されるんですけど、またその中に大事な要点もありますので、ちょっとそういうところを抑えながら申し上げたいと思います。一節をご覧くださいね。それぞれ皆さんの聖書の訳が少し違いますけど、私は新共同訳2014年版を申し上げます。では、尋ねよう。神はご自分の民を退けられたのであろうか？決してそうではない。ありますよね。これも同じですね。今申し上げたように、イスラエルがそういうふうにイエス様を信じなかった、福音を受け入れなかったとして、イスラエルの民を退けではないですよね、神様は。そして、私もイスラエル人でアブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。と、使徒パウロが自分のことを明かししますね。皆さんもご存知のように、使徒パウロは若手のパリサイ人でした。それに血統もいいんですよ。アブラハムの子孫もちろんそうですね。そしてベニヤ民族という、そのベニヤ民族からはサウロ王が生まれましたよね。誇りに思う部族ですね。でもパオロはまた過去がありますね。イエス様、もしかしたらイエス様の十字架の刑までも協力したかもしれない。で、その後、クリスチャンたちをひどく迫害しました。そういうパオロが今救われて、イエス様を信じて、福音を述べ伝える、そういう人になった。 じゃあ私が救われると、イスラエルみんなが救われますよという話ですね。私みたいな人も救われました。という話、証でした。じゃあ2節をご覧ください。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。そうでしたね。それもエリアについて聖書に何と書いてあるか、あなた方は知らないですか？じゃあエリアの話しますよ、という話ですね。あなたは知らないですか？というのはみんな知ってるでしょ？という話です。イスラエルの人は旧約を暗記するぐらい知ってますからね。エリアの話は有名な話ですね。でも皆さんは知りますか？知ってますか？ 多分ご存知だと思います。で、彼はイスラエルを神にこう訴えています。エリアが訴えています。神様に。3節をご覧ください。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。ここで私はエリアですね。3節をよく見ると、彼らはイスラエルの民です。彼らはあなたの預言者たちを殺し。イスラエルが神様の選んだ民が、神様が送った預言者を殺した。それに神様の祭壇を壊した。こんなことありますか？これがですね、列王記にたくさん出てきます。不思議ですね。第一列王記19章の話なんですね。列王記を皆さん、お読みになった方はわかるように、サウロ王からダビデ王、ソロモン王が出て、その後、南北に分かれますね。南ユダ、北イスラエル。で、その後、この分かれた、分裂した王国からそれぞれ王様がこう競うように出てきます。列王記を読むと面白いのは、この王は神様から見て、悪を行った。この王は神様から見て正しい。そういう表現で、この王を評価します。で、皆さんも読んでみてくださいね。そしたら、悪い王、悪を行ったっていうのも、ペケです、ペケ。私の聖書に赤に、こうしてペケにします。赤にしてから。赤い色鉛筆で。そして、良い王。この王は神様から見て正しいという王は丸です、丸。で、私はそういうふうに丸にして。で、それ列王記をずっと、第2列王記まで全部読むと、全部ペケですよ。考えられないぐらい、みんな悪い王ですね。この悪い王たちがみんな神様を愛すると言っている、誇りに思っているイスラエルの王がそうなんですよ。でも2人、ヒゼキヤとヨシア王が、丸。いいよ、王様。それが第2列王記18章と22章にありますね。で、今、エリアのこの、2節と3節のところは、イエス様の時代から800年前、だいたい約800年前の話なんですけど、北イスラエルのアハブ王の時代、一番悪い王で、列王記に何章にわたって悪い、どれだけ悪かったかが出てきます。その中に、エリアが出てきます。エリアは、そのアハブ王の奥さんのイザベルが持ってきたバールという偶像を拝まない。それでその偶像と戦ったんですね。その中で多くの正しい預言者たちが殺されました。でもエリアは もう生き残った一人だとエリアは思ってるわけですよ。それでエリアが、神様、私だけ残りました。こんな厳しい時代に私だけ残りました。私は今命を狙われてますって言ってるんですね。4節をご覧ください。しかし、神は彼に何と告げているのか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいた。と告げておられます。神様は厳しい時代、このエリアの時代に信仰深い人々を7000人残しているとおっしゃるんですね。エリアは自分だけ信仰を守りましたと思いましたね。でもエリアが見えないところに神様のために残してある7000人がいると。エリアを勇気づけてくださいました。五節をご覧ください。同じように、現にも今も、恵みによって選ばれたものが残っています。六節、もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。もしそうなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。パオロは時代を移して、じゃあ800年前こういうことがあったでしょ？今はどうだろうか。今ローマのすごい圧政によって迫害されて、それどころかもうクリスチャンが迫害されてる。大変な状況。しかし同じように、800年前と同じように、現にも今も恵みによって選ばれたものは残っていますよと言ってるんですね。これをローマの教会の人たちに言ってるんです。ローマ時代は私たちの時代からは2000年、約2000年前ですよね。その時にもローマの教会の人たち、他にもいろんなコリントの人たちとか、教会が立って残ってるわけですよね。その信徒たちが起こされています。いました。日本にもこの残された歴史が、有名な歴史がありますよね。2018年6月30日に、長崎の教会群とキリスト教関連遺産、というのが世界遺産に登録されました。この2018年から日本人も、あれ？キリスト教って面白いなって思ったかもしれないです。すごく信じてない方々も、そういう学校も修学旅行に長崎にわざわざ行くようになりましたね。うちの次男も行きました。江戸時代250年間の教訓令の下で厳しい弾圧を受けていたキリシタンたちは宣教師もいない中、信仰を守り通しました。この努力を高く評価して世界遺産に認定されましたね。そしてその先人たちの信仰が私たちにも受け継がれているということです。コロナ4年、約4年間私たち経験しながら、統計を出してみると、教会のクリスチャンたちが3割は亡くなったという話もあるぐらいなんですね。教会に来なくなったんです。でも、今、メノナイトの私たち、もういろいろありましたけれども、残ってますよね。この残ったっていうのは大事なんです。これは恵みによって残っているということですね。7節をご覧ください。ではどうなのか。イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得たのです。他のものは、 頑なにされたのです。ここでイスラエルは求めているものを得ないでというのは、イスラエルが求めていたのは救いですよね。この救いを得ないで、得てないということです。なぜなら、イエス・キリストを信じて受け入れてないからですよね。でも、選ばれた者がそれを得たのですというのは、選ばれた者は異邦人ですね。異邦人プラスユダヤ人の中でもイエス・キリストを信じて受け入れた人たちを選ばれた者と言っています。そして他の者は頑なにされたと、誰かがなんか頑なにされた。他の者はまだ信じてない人々なんですね。8節をご覧ください。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで、と書いてある通りです。この御言葉は、申命記29章4節から引用しています。その、エジプトからイスラエル、モーセが、イスラエルを救い出して、アラノで、40年間アラノで生活している中、イスラエルの人たちは毎日マナを食べました。毎日。そして毎日雲の柱、そして火の柱を見て移動してました。神様を毎日移動させたんじゃなくて、もう止まったら、そこに止まるわけです。そして動いたら行く。もう毎日奇跡を見てた。しかし、イスラエルの人たちは毎日のようにモーセを 疑って、なんで連れてきたのか、アラノは苦しいって、神様は本当にいらっしゃるんですかって、その不信仰を表してましたよね。この状態を神様は彼らの心を鈍くさせて、見えなくして、聞こえなくさせましたという表現で出てきます。この表現は非常に不思議な表現で、じゃあ私はじゃあ信じないからいいわ。神様が信じさせてないんだろうって思うかもしれませんが、それは二つの面があって、神様の福音を信じることは神様が啓示してくださらないと信じられないんです。皆さんが心から今イエス・キリストを信じるって告白するなら、神様が皆さんに啓示をしているわけです。神様が、聖霊様が働いてるわけです。神様から開いてくださらないと、私たち人間は神様のことがわかりません。もし今日、あれ、陽子がいいこと言うな。陽子の言うことよく理解できるわ、と思うなら、皆さんの心は神様が今開いてるんですね。そして皆さんの耳を聞こえるようにしてくださってるんです。今が恵みの時です。先の中国のお話、厳しい時代が訪れるかもしれません。今信じられる時に、今聞こえる時にしっかり聞いて、今見ると、見える時にしっかり見て、今心から受け入れられる時にしっかり心から受け入れる。この時が大事なんですね。恵みの時です。9節と10節はまたこれの繰り返しで、ダビデが、息子のアブサロムですね、反乱の時に逃れて言っている、そういう詩編の69編の話が出てきます。9節と10節をご覧ください。ダビデもまた言っています。彼らの食卓は自分たちの罠となり、網となるようにつまずきと なり、罰となるように、彼らの目はくらんで見えなくなるように、彼らの背をいつも曲げておいてください。もうダビデはね、非常に苦しい時です、この時は。息子が反乱してて、もうダビデを殺そうとしている息子がですね、そういう経験をして、大変悲しい時の詩編ですね。この時は息子をはじめ、息子を応援する軍隊が目が見えなくなった。真理を見分けられなくなったという状態をダビデが悲しんでいる。そういう内容ですね。11節をご覧ください。では尋ねよう。ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか？つまずいたというのは、つまずきません。でも倒れてないということです。決してそうではない。かえって彼らの罪によって、異邦人に救いがもたらされる結果になりました。それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。この間、この妬みについて皆さんに申し上げましたね。この妬み、イスラエルの民が、もしかしたら、イスラエルの若者たちが、欧米諸国、羨ましいなという思いで、聖書を学ぼうかな、イエス様を信じようかな、という心が起こされるかもしれませんね。私はこの御言葉を、読みながら、パウロは実際に、自分のその同族というそのイスラエルの民がいつ信じてくれるだろうと想像したかなって 想像、私なりに想像したら、パウロは何年先越して思ったんだろう。100年後はイスラエルの民はイエス様を信じてくれるんじゃないかな。200年後は信じてくれるんじゃないかなと思ったかもしれないですよね。でも、今見て、皆さんもご存知のように、まだイスラエルは2000年後もまだ信じてくれてません。イスラエルの伝道はまだまだ不完全なものです。しかし、2000年前に使徒パウロがこのローマ書を書くときには、この聖霊様から与えられたこの御言葉は、神の国の完成の姿を描かれていますね。後で12章出てくるんで、12節に出てきますけど、現実に先進国の欧米諸国のクリスチャンたちが、イスラエルの人たちや他の国々から妬みを受けるぐらいの生活をしているのかなと思うんですね。道徳的にも乱れがあり、愛がなくなる、自己中心な生活をしているクリスチャンたちもいるわけですね。もしそういう人たちに出会う、そういう他の人たち、まだ信じてない、イスラエルをはじめ、そういう方々を失望させるかもしれませんね。今日この御言葉は私たち、本当に大事な御言葉で、イスラエルだけではなく、他の国々や人々に妬みを起こし、信じさせようとする、神様のご計画が分かりましたね。これを分かった以上、私たちの行いや生活、そしては信仰者、イエス・キリストを信じる者としての責任が問われます。物質的に裕福になったり、成功する、そういうのももちろんそれも頑張る。それプラス、私たちの中に愛と希望、信仰があるのか、周りは見てるわけです。 私にはない愛があるんだな。イエス・キリストを信じれば希望があるんだな。というのを羨ましがって、イエス様を信じたくなる人たちがたくさん起こされてほしいですね。12節をご覧ください。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らがみんな救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。この御言葉はこれですよね。じゃあ、イスラエルつまずきました。ああ、つまずきました。それでつまずいたその失敗、ね、そのおかげで、異邦人に伝道さ、異邦人に福音が述べ伝えられて、異邦人が豊かに祝福された。じゃあ、でしょ？でも、もし、イスラエルがイエス・キリストを信じた。福音を受け入れて、イスラエルがたくさん祝福されたとしたら、イスラエルからこぼれてくる恵み、祝福は想像できない素晴らしいことでしょ？という内容なんですね。今のイスラエルとかガザ地区、パレスチナ情勢を見ると、非常に厳しい状態。そして中国もそうですね。北朝鮮もそうです。深刻な、かなり厳しい状況。香港、台湾、そうですね。今、クレイちゃんたちは弾圧されるところもあるわけですね。聖書はイスラエルの民をはじめ周辺諸国、イスラム国とか、そして私たちの周りにもまだ信じてない方々のための宣教、伝道を私たちに責任を解いていますね。12節の御言葉はこの世に実現されるときに、この世にですね、完全な平和、神の国が訪れることを想像しながら、その素晴らしいことが起きると言っています。前も申し上げたように、イザヤ書19章には、こういう御言葉があります。23節から25節。その日には、その日、出てきますね。その日には、エジプトからアッシリアまで道が敷かれる。アッシリアはエジプトに行き、敵国ですよね。競争してる。エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人とアッシリア人共に礼拝する。敵同士に共に礼拝する。その日には、イスラエルはエジプトとアッシリアと共に世界を祝福する第三のものとなるであろう。イスラエルが、エジプトとアッシリアと共に世界を祝福する。今のパレスチナ情勢を見ると考えられないことがイザヤの時代に予言されてますね。そういうことが起きる。万軍の主は彼らを祝福して言われる。万軍の主、神様は彼らを祝福して言われる。祝福されよ、我が民エジプト。我が手の技なるアッシリア。我が修行なるイスラエル。神様はイスラエルだけ私の民とおっしゃらないですね。エジプトもアッシリアも日本も中国もロシアもウクライナもみんな神様の民です。みんなが神様を一緒に賛美する日が来ます。その日に来ます。その日というのは、使徒ペテロも言ってるように、義の宿る新しい天と新しい地を言っています。第二ペテロの3章13節にありますね。そして使徒パウロもフィリピの 信徒への手紙2章10節から11節に、こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。公に述べるんですね。今苦しい、政治的に苦しい、中国や香港、台湾、北朝鮮、共産、社会主義のところ、イスラムのところは、公にイエス様を告白できません。しかし、その日には、公にみんながイエス・キリストを賛美し、礼拝する。イエス・キリストは主であると告白する日が来ます。これが聖書が言っている約束ですね。厳しい時代を私たちは経験するかもしれません。しかし、神様の御言葉は、全世界がイエス・キリストを礼拝する日が来るんだと。それはイエス・キリストが再臨するときになされます。その希望が私たちクリスチャンの希望ですね。長いですけれど、ちょっとスライド先生見せていただけますか？ 4 枚ぐらいあるんですけど、ちょっと次々と、はい、この次を、はい、この次お願いします。はい、これも読みました。あとお願いします。これも読みましたね。じゃ次の。じゃこれも読みました。はい。じゃあこれをちょっとやってみましょう。ちょっと今年宣言をたくさんしたいと思います。じゃあこれを終わりにして、はい。じゃあ一緒に。世界のすべての人々がイエス・キリストを共に礼拝する、その日が来ます。私たちは残された信仰の7000人です。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。もしかしたら時代は暗くなるかもしれません。暗くなっています。暗黒の時代に光はもっと光ります。私たちクリスチャン一人一人が残された7000人となりますように。弾圧されている厳しい経験をしている他の国のクリスチャンの人々、一人一人をお守りください。彼らの信仰を輝かしいものにしてください。私たちも日々この御言葉を覚えて、日本にいながら、カナダにいながら、多くの方々のために、救いのために祈りたいと思います。どうか神様、その日になると、イエス・キリストの再臨の時に、完全な平和が訪れることを信じます。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。